일본에서 유일한 한국 인디 차트.
K-POP という巨大カルチャーに隠れた未開の地、K インディを発掘し深掘りするプログラム。
この番組は韓国で唯一の K インディチャートを通して韓国のインディーズ音楽を紹介する番組。今お話ししているのはこの K インディチャートを運営するアジアの音楽レーベル B サイドのセナと、
番組ディレクターそして放送作家の笠松です。
よろしくお願いします。
セナさんは本当につい最近韓国に10日間も行かれていたということで、
はい、
本当に羨ましいんですけど、
はい、
なんかどうでした、その最近の韓国は。
そうですね、もうこれ流行ってるなってすっごい感じたものが一個あって、
うん、
なんでそれがあの韓国のプリクラ。
あ、はいはいはいはいはい、
こうよくアイドルとかもこうインスタとか見たら上げたりするじゃないですか。こう4コマ漫画みたいに 1,2,3,4 って分かれてるやつで、うんうんうん、あれがどうやら日本とは違って漏れたりとかはしないみたいなんですけど、
うん、
こう道を歩けばもう右を向けばそのお店、左を向けばそのお店みたいな、こうまさにそのお店しかないんじゃないかっていうような通りがあるぐらい、
すご
い、うん、
コンビニ感覚であるってことですね。
え、コンビニ以上ですよ
コンビニ以上、そんなにたくさんあってどうするの、すごいな。
もうなんかひしめき合ってるみたいな状態で、なんでかなって思ったら、
はい、
まあ、その流行ってるっていうのはあると思うんですけど、うん、機械とかお店にちょっとずつ個性があるみたいなんですね。
はいはいはい。
コスプレというか可愛いカチューシャとかサングラスをなんかこう小物みたいに使ったりするのがトレンドというかみたいな感じなんですけど、
はい、
それの小物の種類が違ったりとか。
なるほど。その日本のラップリクラみたいに落書きができない代わりに、 そのコスプレの細かいもので差をつけている、うん、
そうとか、あとはその日本のプリクラみたいに背景が変えられないらしくって、背景の色とかが、
うん、
だからその機械ごとに背景の色が違ったり、写りのその例えば肌質、肌の色とかが違うらしいんですね。
はい、はい、
でもう そういうので多分機械がどんどん増えていって、お店も増えていってみたいな。
あー、なるほど。なんかも
なのかな。でもね、すごいのが、私今回人生で初めてその韓国のプリクラ撮ったんですよ。
おお。
そしたらこう19みたいなカウントダウンあるじゃないですか。その時のわちゃわちゃとかが、うん、あの録画されてるんですよ。
え、ってことすごい、動画で、
うん、動画でわちゃわちゃがこう何録画されてて、
はい、
こう撮った後に QR コードからその動画とその写真のデータがもらえるっていう、
はあ、すごい
最新って思ってなんかちょっと嬉しくなったというか、思い出蘇るじゃないですか。
蘇る、やっぱ結果よりその過程の方がやっぱ面白みがありますもんね、
うんうん、
やっぱ人の心理読むのが上手なんだな、素晴らしいな。
それが韓国。もしかしたらあの今の日本のプリクラもそうなってるのかもしれないですけど、
確かに
最近はプリクラを撮らない私たちからしたらもう、まあ、最新のかっていうの
確かにあったらあれですね、申し訳ないけど、まあ、日本でも一応新大久保くらいだったらありますけどね、
うんうん、らしいですね。いや、これからもっと日本も新大久保以外にも増えていくんじゃないかなってちょっと思いました。
K&D チャート、
それでは K&D チャートを紹介していきましょう。この K&D チャートは韓国ではほぼ各週でベスト30までが公開されていて、日本版だと2週間遅れくらいのタイムラグで公開しています。
今回の配信ではボリューム221、韓国版2022年4月26日から5月10日分の K&D チャートを紹介していきます。では2022年4月26日から5月10日集計分 K-INDIE チャートナンバー3は、
フロムのアルバムエリカ。
はい、フロム何度かこのチャートでも紹介してますよね。
はい、過去に彼女自身のアルバム何度もチャートインしてはいるんですが、今回は新曲ではなくてですね、既存のアルバムを LP 版レコードで発売したものがチャートインしてます。で、今回、こちらの3位にランクインしたエリカはですね、2016年9月に発売された EP です、
うん、
で実は4位にもですね2017年5月に発売されたアルバム、あ EP ですね、レーブというものアルバムの LP 版もランクインしてるんですね。
韓国でもレコードブームというか発売してたものをもう一回 LP 版でリリースするっていうのが流行ってるんですね。
そうみたいです。ファンの中ではその LP でやっぱりレコードで保存しておきたいっていうようなマニア層もいるので、
うんうん、
そういったものでもうフロムもそうですし、まあ、チャンナビとかもそうなんですけど、
うんうん、
既存のものを LP でもう一回発売っていうのはよく知ってますね、う
ん、じゃあ今回のその、まあ、LP 版でもう一回再発するぐらいなんでなんか思いのあるアルバムなのかなと思うんですけど、どういうアルバムなんですか？
はい、こちらのエリカなんですけど、このタイトルは花の名前、エリカという花の名前から来てるんですね。でどんな花かというと、枝に小さい花がたくさん集まったようなタイプの花で、
うんうんうん、
その花言葉が孤独なんだそうですね、
うん、
でその人間もこの、孤独が集まっているところがエリカに似ているなって思ったところでこのアルバムを作ったそうなんですよ。無意味に感じてしまう私たちの人生も疲れた心を癒してくれる友達や家族、恋人のおかげで自分の意味が作られていく。人生には意味がなくって人間には意味があるっていうのがこのアルバムを通して伝えたかったメッセージなんです。
人生には意味がなくて、うん、人間には意味がある、
うん、なかなか深いですよね。生きてること、なんか生きてる人生ってなんで生きてるんだろうみたいな思ったりもするんですけど、うん、その周りの人たちのおかげ、周りの人間のおかげでその価値、自分の価値とかが作られていくっていうような意味ですね。で本当に疲れた心を癒してくれるようなそんな内容のアルバムなんですけど、この中にも収録されている Come to the backside of the moon っていう曲があるんですけど、はい、月の裏側に来てっていうような意味じゃないですか、
はい、
で彼女自身、プロム自身がちょっと休みたいなっていう時に聴きたい曲で作ったそうなんですよ。
へ
ー、疲れた時には月の裏側に来て休もうよっていうような内容なんですね。で後半部分合唱があるんですけど、それが実際のファンの声なんだそうです。
素敵な発想
で、フロムなんですけど、
はい、
これまでもいろんなアーティストとコラボをしてきてるんですね。で男性アーティストとコラボをするときはこうハモリじゃなくって、
はい、
オクターブ離れた同じ音程を歌うっていうような内容が多いんですよ、
はい、
オクターブ離れたところで歌うのが神秘的でもあり心地よくもあるんですね。でこのアルバム自体、さっきからもお伝えしているように周りで支えてくれる人の存在のありがたみを再認識させられるようなそんな作品になってます。
それにやっぱファンの声が入ってるのはめっちゃ素敵、
うん、
じゃあそれでは続いて紹介していきます。2022年4月26日から5月10日集計分 KED チャートナンバー2は
メロマンスのアルバムインビテーション。
メロマンス、私も知っております、はい、どんなアーティストでしょうか？
はい、彼らはですね2015年にデビューした男性2人組ユニットです、
はい、
で曲を聴いてもらったら分かると思うんですけど、ボーカルとボーカル兼ピアノという構成になってて、同じ大学の同期なんだそうです。でやっぱ日本でもね名前知ってるよって方多いかと思うんですけど、
はい、
かなり有名な曲がありまして、2017年に発売されたプレゼントっていう曲、うん、でこちらがですねあるテレビ番組で歌ったことをきっかけに話題となり、さまざまな音楽チャートで上位権を獲得し続けていた曲なんですね。で結構いろんなアイドルとかもカバーをしているので、絶対聴いたらあこの曲かってなるような曲だと思います、うん、で彼らですねボーカルの歌唱力が高いのは聴いた瞬間に感じられるかと思うんですけど、ピアノを担当しているメンバーの実力もかなりのものなんですよ。で個人でピアノ演奏のアルバムを発売したりとか、あとは他のミュージシャンの楽曲にピアノ演奏で参加してたりとかしてるんですね、
うん、
っていうその実力派、もうボーカルも実力派、ピアノも実力派っていう2人が揃ってるからこそ、そのポップな曲からバラードとかジャズまであらゆるジャンルの曲をこなすんですよ、
うん、
で聞いたことあるかと思うんですけど、韓国で鼓膜の彼氏っていう表現、鼓膜ナムチンっていう表現があるんですけど、 で私にとってまさに彼らが鼓膜の彼氏なんですね。であのライブバージョンの迫力とかアレンジとかが本当に聞くだけで胸キュンというかときめいて、音源よりもさらに胸に響くものがあるんですよ。YouTube にそのキリングボイスとかって言って、結構ライブバージョン上がってたりするんですけど、もう歌を聴いて鳥肌が立つっていうのはこのことかっていうぐらいの私の中でお気に入り の, あのライブです。
この鼓膜の彼氏もそうですけど、本当に韓国のカルチャーはこういうキャッチフレーズをつけるのが本当に上手ですよね。
うん、そうそうそうそう、
よく思いつくな。いやまさに私も聞きましたけど、本当にそういうアーティストですよね。
鼓膜の彼氏っていう感じですよね。
YouTube に上がってるのもライブ映像だとしても、まあ、映像なんで本当にライブに行ったらもっとすごい、
うん、
もっと鼓膜が惚れるというか、本当にすごいドキドキキュンキュンするんだろうなっていうのがを感じますね。
うんうん、
でこのもう私はこのユニットを知ったのは、
はい、
ドラマ、そのネットフリックスのめっちゃ一時期話題になってたあの社内お見合いっていうドラマの OST ですごいバズってたイメージがあります。
うん、
すごいすごい気になってて、
はい、
この主役の2人、主演の2人も視聴率がなんか何パーセント超えたら公約で歌いますみたいなことを言ってて、このラブベイビーってやつをカバーしてめっちゃ話題になってました。
うん、そうなんですよね。実はこうケインリーのアーティストとかってなかなか知られ、私ケインリー知らないよとかって言ってる人でもドラマの OST で絶対接してるんですよ。
いや本当にもうこの曲はもう今でも頭流れてますもん。今すぐあのドラマを見たくて仕方がなくなってるし、
うんうんうん、私まだ見てないんですけどちょっと気になりますね。
まさにあの鼓膜の彼氏っていうこの代名詞キャッチフレーズがついている2人の曲が合うようなドラマです。
へえ。
本当にさっきも言ってたみたいにこの OST とかでねこう触れてる機会はすごい多いんですけど、
そう絶対多い
ね。でもなかなかこう情報を得られることができないのが悔しい。
うん、
毎回思います。ネットで調べてもやっぱりなかなかこうねバシッと解説してくれるところがないので、本当にもっといろいろ皆さんに知ってもらいたいですよね。
うん、もっと知ってもらいたいです。
でも本当にとにかくこのユニットは歌唱力が本当にすごいじゃないですか。
はい、
イヤホン必須ですよね。
イヤホン必須本当に。
本当に声まさに鼓膜用で震わせてほしいですよね。
そう、あの耳元で歌ってもらえるような。
うんうんうんうん、まさに。では2022年4月26日から5月10日集計分ケインディチャートナンバーワンは
ハヒョヌのアルバムアンチエゴ。
前回は2位だったハヒョヌが1位、
はい、はい、帰り咲きました。
ハヒョヌはさすが。ハヒョヌは何なんですか。す
ごい、ね、歌唱力お化けですよね彼も。
歌唱力お化け、新しいキャッチフレーズが。
もうなんでかなって私も思って、
はい、
この時期何かあったのかなっていうふうに調べてみたんですけど、
はい、
この集計期間あたりでですね、この収録曲でもあるミゼレーレっていうミュージックビデオが公開されたりとか、
うん、
あとはさっきメロマンスの時もちょっと紹介した、
はい、
キリングボイスっていう YouTube のコンテンツが公開されたりしてたんですね。うんうん、
あーなるほど。
そういった影響もあったのかなと思いつつ、そのミゼレーレさっきちょっと紹介したんですけど、
はい、
アニメーション映画が原作のウェブドラマ豚の王っていうウェブドラマがあるんですけど、
はい、
それの最終回のエンディングで使われたそうなんですよ。
え、そんな1回だけ使われたんだ、最終回のエンディング、うん、へえ。
もう本当に最終回みたいなところで使われて、でそういったドラマの世界観をそのまま MV にしてるんですね。連続殺人の現場に残された20年前の友人のメッセージから暴力の記憶を呼び起こしてしまう者たちの話が描かれたちょっとしたのスリラーの内容なんですよ。
スリラーなんですね。
ちょっとなんかスリルというか、うん、そんな内容で、まあ、ちょっと内容、ミュージックビデオの内容自体が暴力的なシーンが多いんですね、
はい、
なんですけどこれまで歌詞に出てくるそのあなたっていう対象誰なんだろうっていうのはちょっと漠然に捉えていたものが、そのこの映像と一緒に見ることで あなたは友人なのかなとかっていう風に曲の聞こえ方がちょっと変わる、そんな内容です。
MV も気になりますね。
YouTube に上がってますのでぜひチェックしてみてください。
はい、
K-Indie Chart。
バジールーツの泉です。ここからは私がトップ30の中からおすすめのアルバムをご紹介したいと思います。今回は17位にチャートイン、女性ラッパーキム・ミジョンのボリュームアップです。2017年高等ラッパー、2020年ショーミーザマニー9に出演し、そのキュートなルックスで注目を集めた23歳の若手ラッパーの初リリースとなるフルアルバムです。女性ラッパーというと、まあ、かっこいいというイメージが、まあ、大きくあるかなと思うんですけれども、キム・ミジョン、彼女のインスタグラムだったり、加工作品のアルバムジャケットなどを見てもらえると、分かるようにお人形さんのような、まあ、本当に可愛らしいビジュアルがまず目を引くと思います。まあ、ラッパーとしてだけでなくモデルや YouTuber としても活躍しており、10代20代同世代のインフルエンサーとなっています。そんなキム・ミジョンのボリュームアップですが、全てのトラックのミックスをオルネリムが担当。客演にはチェハやプルマなど、高等ラッパーやショーミーザマニーファンにはおなじみの名前が並んでいます。バジールーツのサイトで公開しているチャート記事では、初登場したアルバムを紹介するときには一緒にジャンルも掲載しているんですけれども、このボリュームアップ、今回区分がですねロックなんですよね。このチャートというのは韓国のミラボールさんのチャートを、まあ、日本語訳しているものなので、まあ、具体的なそういったジャンルの定義っていうのは、まあ、ミラボールさんの中で決めていると思うんですけれども、このボリュームアップのタイトル曲ウィークエンドガールやセブンスフロアをはじめ、まあ、収録曲8曲すべてエレキギターサウンドが印象的な、まあ、エモラップ曲となっているので、まあ、だからこそこう今回ロックというジャンルで入っていたのかななんて推測しています。本当にあのヒップホップもこう年々こう区分が感じられなくなるぐらいいろんなジャンルの音楽要素を取り込んでいたりもして、本当に多様化していますよね。まあ、そういったこう区分をつけがたい、こう多様化する今の音楽の動向なんかもこうチャートから伺える、まあ、そんなところもこのチャートを見ていて興味深いなと毎回感じています。
K-Indie Chart。
ここまでチャートを通して K-Indie を聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回はどうでした、はい、なんかやっぱメロマンスが私的には熱いですねドラマを見てたってこともあったんで。
そうですよね、私ちょっとこの喋り終わったらもう一回メロマンスのライブの映像見ようかなってちょっと思ってるぐらい
やっぱちょっと耳が求めてます。
耳が求めてます
なんだろう、テンション上がるっていうか、もうドキドキするから本当にイヤホンで聞いてほしい、
うん、そう、絶対イヤホン必須です
はい、
はい、ということで、はい、はい、K-Indie の魅力を感じてもらえたら、ぜひ B サイドからの最新情報と、ウェブメディアバジールーツをチェックしてください。以上 B サイドのセナと
番組ディレクター放送作家の笠松でした。